腎臓の健康を守る方法、慢性腎臓病の食事運動統制テクを正しく知る。腎臓は沈黙の臓器なので、症状より検査が先です。高血圧糖尿病の管理、減塩食、リン添加物を減らすこと、適切なタンパク質、水分運動、透析と移植の選択肢を根拠に基づいて整理します。慢性腎臓病の最も重要な原因は、高血圧と糖尿病であり、症状がなくても、AGFR と尿タンパクアルブミン検査が重要です。腎臓に良い食事の基本は、減塩、血糖値を急上昇させる食品を減らすこと、リン酸性添加物の多い加工食品を減らすことです。腎臓病の食事療法は、無条件の禁止ではなく、量器、血液検査、透析の有無に合わせた、タンパク質水分カリウムリンの調整です。水分摂取と運動は、多ければ多いほど良いというものではなく、尿量、むくみ、心臓の状態、体力に合わせて調整する必要があります。透析と腎移植は、末期腎臓病の治療選択肢であり、治療法の選択と長期的な結果は、自己管理と医療チームによる経過管理の影響を大きく受けます。腎臓は血液中の老廃物と余分な水分をろ過して尿として排出し、血圧電解質三塩基平衡や貧血の調節にも関わる臓器です。問題は、機能がかなり低下するまで明確な症状がない場合が多い点です。だからこそ、腎臓の健康の核心は、症状が出てから治療することではなく、血圧・血糖・尿検査食習慣を通じて、損傷の速度を遅らせることです。この記事は一般的な健康情報です。すでに慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、心不全、ウバシュ、移植待機状態がある場合は、食事、水分、運動、薬物調整は、腎臓内科医と臨床栄養士の指示に従う必要があります。重要な定義、慢性腎臓病とは何か。慢性腎臓病は、一般的に3月以上、腎機能の低下または腎臓の損傷を示す証拠が持続する状態を指します。代表的な指標は、血液検査で計算する水酸非球体ろ過量、AGFR、尿検査で確認するアルブミン尿管白尿です。指標意味なぜ重要か、AGFR 腎臓が、一定時間に血液をどれだけろ過しているかを推定した値低いほど、腎機能の低下が重いです。アルブミン尿白尿、尿にタンパク質が漏れている状態、AGFR がまだ良好でも、腎臓損傷の重要なサインです。血尿、尿に血が混じる、または顕微鏡的に透け血球が出る状態、糸球体疾患、結石、感染、腫瘍などの確認が必要です。クレアチニン筋肉の代謝産物で AGFR の計算に活用、薬剤用量、造影剤の使用、疾患の追跡に重要です。腎臓を傷める最大の原因、高血圧と糖尿病、腎臓のろ過装置である糸球体は、微細血管の集まりです。血圧が長く硬い状態が続くと、糸球体の血管に持続テクグがかかり、糖尿病は高血糖と代謝異常を通じて糸球体と血管を損傷します。大韓腎臓学会は、慢性腎臓病の重要な2つの原因として、糖尿病と高血圧を挙げ、全患者の 70% 以上が、この2つの疾患によるものだと説明しています。重要なのは、高血圧と糖尿病が互いに悪循環を作るという点です。腎臓が悪くなると、血圧の調節がさらに難しくなり、血圧がさらに高くなると、腎臓の損傷が再び早まります。したがって腎臓の健康管理は、高圧薬や糖尿病薬を単に飲むか飲まないかの問題ではなく、血圧、血糖、暗白尿、体重、食習慣を一緒に調節する長期戦略です。特に検査が必要な人、次に該当する場合は、症状がなくても定期的に血液クレアチニン AGFR、尿アルブミンクレアチニン比、または、胆白尿検査を検討する必要があります。高血圧、糖尿病、肥満、高齢慢性腎臓病の家族歴、繰り返す血尿、胆血尿、尿路感染長期間の解熱鎮消炎薬の服用または、腎毒性薬物への暴露後の健康診断で AGFR 低下、胆白尿、血尿を指摘された場合、 腎臓を守る食事の腎臓の健康食は、特別な非飽食ではなく基本に近いものです。塩分を控えめにし、血糖を急激に上げる食品を減らし、加工食品より自然食品を選び、個人の腎臓の段階に合わせてタンパク質カリウムリン水分を調節する方法です。食事要素一般的な方向注意点、イナトリウム汁もむ、ラーメン、塩辛漬物、加工肉、ソース類を減らします。塩まじに慣れている場合は、急にこたつより徐々に減らす方が続けやすいです。糖質砂糖入り飲料、菓子、白パン、甘いコーヒー飲料のように早く吸収される糖を減らします。糖尿病がある場合は、血糖目標と薬物に合わせた炭水化物の配分が必要です。リン添加物、コーラ類、一部の加工肉、プロセスチーズ、即席食品、一部の粉末飲料、コーヒーミックスの原材料量名を確認します。ピオーズ、リン酸、リン酸塩フォースフェイティなどが見える場合は、摂取頻度を下げるのが良いです。タンパク質腎臓の段階と透析の有無に合わせて、不足もしすぎもないよう調節します。透析前の患者と透析中の患者では、タンパク質の必要量が異なります。カリウム、血中カリウムが高い時だけ積極的な制限が必要です。果物、野菜を無条件に禁止すると食事の質が悪くなることがあります。血液検査が基準です。リン添加物はなぜ問題なのか。リンは骨と細胞機能に必要なミネラルですが、腎機能が低下すると排泄が難しくなり、血中リンが上がることがあります。特に自然食品に含まれるリンより、加工食品に添加されたリン酸塩は吸収されやすい傾向があります。ゼロ飲料であっても、リン酸が入ったコーラ類であれば、糖分がないという利点とは別に、リン摂取の面では注意が必要です。実践方法は簡単です。原材料名でリン酸度調整剤、リン酸塩、フィスフォーリエーシッド、ソディウムフォスフェイト、ドゥゾリウムセオシスペイトのような表現を確認し、よく食べる加工食品を、内肉、クナ、ハダ、と、糖水、辛物など、より加工度の低い食品に変えることです。ただし、すでに高カリウム結晶や高リン結晶がある場合は、野菜、カブス類の選択も個別化する必要があります。腎臓病の食事に関するよくる誤解と事実。以前は、腎臓病患者に対して、塩、タンパク質、水、果物、野菜をすべて厳格に断たなければならないといった説明が多くありました。しかし、過度な制限は、食欲低下、栄養失調、筋減少、生活の質の低下を招く可能性があります。目標は無条件の禁止ではなく、検査結果と病気に合わせた調節です。誤解事実。腎臓病なら、タンパク質を完全に断たなければならない。透析前の慢性腎臓病の一部の段階では、タンパク質制限が役立つことがありますが、少なすぎると栄養失調と筋肉減少が起こります。透析を始めたら、タンパク質も引き続き減らさなければならない。透析中はタンパク質の損失が起こるため、むしろより多くのタンパク質が必要になることがあります。水は無条件にたくさん飲めば腎臓が洗い流される。水分必要量は腎機能、尿量、ウフ腫、心臓の状態、気温、運動量によって変わります。泡立つ尿は常に大きな病気だ。一時的な泡はよくありますが、水を流しても長く残る泡立つ尿が繰り返される場合は、電白尿検査が必要です。腎臓が弱いなら運動してはいけない。ほとんどの場合、中等度の有酸素運動は、血圧、血糖、体重管理に役立ちます。ただし、状態が不安定な場合は、診療後に始める必要があります。タンパク質摂取量を現実的に見る方法。国際的な栄養ガイドラインは、安定した透析前の慢性、腎臓酸酸5段階の成人において、医療者の監督下での低タンパク食を提示しています。非糖尿病性慢性腎臓病では、1日体重1息あたり約 0.5 ローグエレ、 69A。糖尿病がある慢性腎臓病では、約0.6〜0.8KDDA の範囲が言及されています。反対に、胃腎血液透析や腹膜透析中には、おおむね 1.2〜1.2KDDA 程度が必要になることがあります。例えば、69G の成人が透析前段階で 0.6GKDDA を適用される場合、1日のタンパク質は約 36G です。卵1個はおよそ 6〜7G、加熱した赤身肉100位はおよそ30G のタンパク質を提供するため、肉を一切食べてはいけないのではなく、1日の総量と食品選択を計算する方法の方がより安全です。卵は白身に良質なタンパク質が多く、黄身にはリンが相対的に多く含まれます。血中リンが高いまたはリン制限が必要な患者は、黄身の個数、乳製品、加工肉、甲羅類を一緒に調節する必要があります。ただし、卵を含むすべての食品制限は、血液検査と食事量を見て決める必要があり、食欲が落ちている患者に無理な制限を先に適用すると有害になり得ます。水分摂取、多すぎても少なすぎてもなく、状態に合わせて、水は腎臓の健康に必要ですが、無条件にたくさん飲めば腎機能が回復するわけではありません。健康な成人は気候と活動量に応じて自然に水分を摂取すればよいですが、慢性腎臓病が進行して浮腫がある、尿量が減る、またはコロ不全を伴う場合は水分制限が必要になることがあります。反対に、尿がよく出て脱水リスクがある人が水を過度に制限すると、腎血流が減り、めまい、便秘、尿路結石のリスクが大きくなることがあります。実践上の基準は、喉の渇き、尿量腫、体重変化、血圧、血液検査を一緒に見ることです。運動を休んでばかりいることが答えではない。腎臓が弱いからといって無条件に休むと筋肉が減り、インスリン抵抗性、血圧、体重管理がさらに悪化することがあります。疾病管理庁は、慢性腎臓病の予防と管理のために、毎日30分以上の速歩、自転車に乗ること、掃除、ランニングのような中等度の有酸素身体活動を進めています。現実的な目標は次の通りです。速歩を基準に1日30分、週5回程度を目標にします。息は上がるが、会話は可能な程度の中等度の強度が適切です。完全にヘトヘトになるまで行う運動より、継続して繰り返せる運動が良いです。頭痛、強い息切れ、めまい、失神、急激な右手、血圧の急上昇がある場合は、運動をやめ、診療を受ける必要があります。透析患者は、透析日、非透析日の疲労度、血管アクセス、貧血、心臓の状態を考慮して、運動計画を調整する必要があります。見逃しやすい腎臓異常のサイン。初期の慢性腎臓病は症状がほとんどないことがあります。症状が現れても疲労、右手、食欲低下のように他の疾患と区別しにくい場合が多いです。したがって症状だけで判断せず、検査で確認する必要があります。サイン、考えられる意味、推奨される行動を流しても長くのく泡立つ尿、短白尿の可能性、尿不耳鳴、クレアチニン比の確認赤い、またはコーラ色尿、繰り返す血尿、異球体疾患、血石、感染など遅らせず診療、夕方の茶髪の右手、朝のの周りの右手、水分塩分排泄の低下、短白尿など、血尿検査、血液検査、夜に尿を良くする濃縮機能の低下、糖尿病、前立腺の問題など、原因の鑑別、疲れやすい食欲か、かゆみ進行した腎臓病、または貧血尿毒症症状の可能性、EGFR、電解質、貧血検査、血圧が急に上がる、または調節できない、腎機能低下と早なまに悪化する可能性、高圧薬腎臓検査の再評価、透析は絶望ではなく腎代替療法である、腎機能が末期段階まで低下すると、透析または腎移植のような腎代替療法が必要になることがあります。透析は腎臓を完全に代替することはできませんが、 老廃物と水分を除去して生命を維持し日常を続けられるようにする治療です。ただし、透析患者の心血管リスクと感染リスクは高いため、もう終わりでもなく、機械を回せば全て解決でもありません。食事、薬、血管管理、感染予防、運動、定期検査を一緒に進める必要があります。区分血液透析腹膜透析原理、血液を体外の透析器フィルターに送り、老廃物と水分を除去腹膜をフィルターのように利用し、腹腔内の透析液で老廃物と水分を除去場所に透析室、一部は在宅血液透析、職場、旅行先などで可能な場合がある。頻度通常週3回、1回数時間多くは毎日実施、CPDD、または APD 方式、長所医療者が直接管理するため、高齢者や自己管理が難しい患者に適している場合がある。時間場所の柔軟性が大きく、社会生活を維持しやすい場合がある。注意点。血管アクセス管理、透析管の体重増加、低血圧、疲労管理、腹膜炎予防、カテーテル管理、毎日の自己管理能力が必要。不透析は効果の低いではなく、適した患者には有効な治療選択肢です。ただし、腹部手術歴、重度の肥満、低衛生と自己管理能力、住環境、感染リスクなどを考慮する必要があるため、医療者と十分に比較する必要があります。腎移植、希望はあるが、待機と管理が必要。腎移植は、可能な患者にとって生活の質と長期予後の面で重要な治療選択肢です。移植は大きく、脳死者提供腎移植と生体提供腎移植に分かれます。韓国では臓器需給の不均衡により、腎移植の待機期間が長く、最近の政府資料では、腎移植の平均待機期間が約7年9か9月に達すると説明されています。したがって、平均14-15年のように断定するよりも、血液型、観察の程度、待機登録時点、緊急度、地域、提供状況によって大きく理解する方が正確です。生体移植は、家族、配偶者、知人からの提供などによって行われることがありますが、提供者の安全性と自発性の評価が最優先です。血液型が異なっても、一部のセンターでは、脱癌索治療と免疫抑制戦略を通じて、ABO 不適合移植を実施できる場合があります。しかし感染、拒絶反応、出血などのリスク評価が必要なため、すべての患者に自動的に可能な方法ではありません。移植後に最も重要な管理の一つは、免疫抑制剤の服用です。薬を自己判断で中断すると、急性拒絶反応と移植腎機能の損傷が起こることがあります。配偶者や家族の支援が良い結果に役立つ理由も、免疫がより合うからだけではなく、服薬、外来フォロー、感染サインの観察、生活管理の継続性が高まる可能性があるためです。今日から適用できる腎臓保護チェックリスト、血圧を自宅でも測定して記録します。糖尿病がある場合は、血糖だけでなく尿アルブミン尿と AGFR も一緒に確認します。汁物は残し、ソース味噌や醤油類加工肉ラーメンの頻度を減らします。原材料名でリン酸塩モス低低系添加物を確認します。タンパク質は無条件に禁止ではなく、量器と透析の有無に合わせて計算します。解熱鎮痛消炎薬、漢方薬抽出物、健康補助食品は腎臓に負担をかけることがあるため、自己判断での長期服用を避けます。毎日30分前後の重等度の歩行を目標にしますが、心疾患貧血強い右種がある場合は、診療後に始めます。泡立つ尿、血尿、突然の右種、調節できない血圧は検査を先延ばしにしません。結論、腎臓の健康を守る最も強力な方法は、特別な使用食よりも高血圧と糖尿病を着実に管理し、塩分が多く加工された食品を減らし、自分の腎臓の段階に合ったタンパク質水分調節を行うことです。腎臓病と診断されても、すぐに絶望する必要はありません。早期発見、 食事調節、薬物治療、運動、透析または移植の選択肢を体系的に管理すれば、機能低下の速度を劣らせ、生活の質を守ることができます。